に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
みなずきです。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。
はい。
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい。
おもれき529回。
529、
はい。10月ももう終わりになってまいりましたが、あの今年ね、
ほう、
ケリーさんちょっと珍しく、
ほう、
自分家でお正月迎えられそうなんですよ。
ああ、
ちょっと実家に帰ったり仕事したり、
年末ね、お仕事されてましたな。
でずっとここ数年ね、自分家で正月迎えたことなかったんですけど、
ほう、
ちょっとお正月家で迎えるんだったら、
ほう、
デパートとかで注文してる、あのおせち料理って頼んでみる、とかって思ったんだけど、高くない？あれ、
まあ、ピンキリだけどね、上見りゃいくらでもあるし、
なんであんな高いの？
君はどれぐらいの差してるな？
いや、まず値段でもはや意気昇進してるんですけど。
え、でも何千円ぐらいのやつかあるでしょ。
あ、そうだの、デパートのとかって3万とかさ。
あ、上はね、
何あれ、
10万とかあるけど。
あれってこう、こたつぐらいの大きさのお重が3段重ねとかじゃないでしょ。だ、ちょっと高くない？あんなもんなの？
ね、だいたい 2,3 万円のがよく売れるって言いますよね。
へー、美味しいの？
まあ、そうね、家族とかによるとは思うけど、
3万でだってお重ちょっとって、こんな、
まあ、
こんなもんちょっと
ね、いわゆる
ちっちゃいお重にチュンチュンチュンって乗ってるだけでしょ。
2,3 段あるでしょ。
へー、あれだって普通さ、あのスーパーとかで、とかでさ、あのお惣菜コーナーとかで、あのオードブルとか個別に言ってくれたら注文を受けたまりますよって言ったら、あのプラスチックのアルミみたいなのでさ、ああいうのでさ、3000、4000円ぐらいでって言うじゃん。で、それ3つで3段重ねしたって1万ちょいじゃない。
唐揚げだ、エビフライだ、ポテサラだとかでしょ。
そうそうそうそうそうそう。
アワビのうま煮だとか、なんかローストビーフとかないわけでしょ。
だからそれを持っても、ああ、それ持っても2万かな。
ねえ、あんまり冷たいの好きじゃないんだよね、僕
も。だから結局お重をどっかで買ってきて好きなもん詰めたらいいってことじゃんね。
そうじゃないですか。お煮しめとおかずのことって見て、詰めた方が、
ね、ハム切って、ハム切ってソーセージ切って、
う
ん、ちくわ切って、かまぼこ切って、
いいと思いますよ。
ねえ、なんかそういうのがいいのかな。でも、うん、
ちょっといい魚でも買ってきてお作りとか食った方がうまいでしょ。
ああ、そうだね。
あんな冷たい、
憧れはするんだけどね。
まあまあ、気持ちはね、
早割りだと今だったら1万円引きとかって言ったけど、ね、どこだろう、どっかのスーパーで見たこうお重の形見て、ちっちゃって思って、まあ普通のお重なんだけど、
サイズが、
うん、でこの紙か発泡スチロールのお重で、これで3万って思って、
あ、だってなんか食べたいものあります？お重に入ってるやつで。
アワビ、
あ、
伊勢エビ。
伊勢エビなんか入ってんの？
なんか、うん、なんか乗ってたよ。
3万ぐらいの入ってんのかしら。
ちっちゃい伊勢エビ、うん、
嘘だよ、食べたくないでしょ。あの冷たい伊勢エビとか。
まあちょっと、うん、って思いました。
やめとく。
うん、多分普段買わないようなちょっとお高いハムとか買って並べてつまんだ方が
絶対いいと思う。
すいません、デパートさん、ぜひ味見してって言うんだったら受け取りますけど、ちょっとでもさ、クリスマスケーキも買え買えって言うじゃん。
そうですね、
クリスマスケーキだってさ、ちっちゃくってさ5、6000円するじゃん。
まあね、
高っって思うじゃんね。普段富士屋とかさ、
うん、
シャトレーゼでさ数百円で買えるのがさ、うん、クリスマスケーキになるとさ、なんでこのちっちゃいのにこの値段するの、うん、ってなって、で1週間後にはおせち料理だよ。もうお金ありません。
みんなが欲しい時に買うと ちっちゃくて高くなるんです
。そうだよね。でもなんか美味しそうなの売ってるじゃん。
でそれこそデパ地下でなんかお惣菜3つぐらい買って、
うん、買うよ。絶対いいと思う。普段からね、うん、そうやってちょっとたまにリッチなね、うん、お夕食し楽しんでますけどね。あ、
贅沢ね。
あ、はい、たまにね。
たまにね。
はい、しばしばです。はい。
どっちやね。
さて、前回からね、カラフトを。
カラフト2回目、
はい、カラフトの歴史を紹介しております、はい、参考にいたしますのは、カラフト鉄道株式会社発行のカラフトへ奥地へという観光パンフレットと、うん、ットあと高橋コレキオさん、
うん
ね、
あの人とは違う、
はい、がお書きになって絵で見るカラフト詩、
うん、
太陽出版から出ております。この2つを参考にですね、はい、紹介しております、
うん、
さて今回はですね、
はい、
幕末の頃のカラフトから紹介してまいります、
以前はまあ江戸時代以前という感じですかね。
そう、江戸時代中頃まで、うん、まあ、中
場までか、うん、で幕末前でまでですね。
そうですね、はい、はい、幕末ね、安政元年、
安政年間、
はい
はい、
1855年にですね、
うん、
日露和親条約が結ばれます、
はい、
でこれ日本とロシアの条約ですね、
うんうん、
あんまり日本史に出てくる、これだから日米和親条約は有名だけど、
あ、でも同じタイミングで、ね、要するにペリーがあの裏側に来てる時に、うんうん、長崎になんだっけ、プチャーチンだっけ、
プチャーチン、
プチャーチンが来てて、
あ、そう、
でまあだから結局アメリカが結んだからロシアとも結べって話で、
あ、そうなんだね、あんまり表立って聞かないけど、
まあまあロシア、うん、まあ一応教科書ぐらいには出てるんですか、はい、うん、
この日露和親条約で、
うん、
カラフト南部の日本居住地、
日本人居住地、
ま、日本もう当時住んでたエリアですね、うん、ここは日本領と確定しました。
はい、
はい、でこの頃ですね、
うん、
1850年60年頃ですね、
はい、
の話なんですが、世界史の話なんですが、
うん、
1860年にイギリス、
うん、
フランスの連合軍が北京を占領しちゃってたそうです、
はい、アロー戦争って言って
たな、あ、
アロー戦争、
アロー戦争、
うん、
あ、
アローってもカタカナで、
あ、そう、どういう意味、
アロー号っていうなんか船がなんかイギリスの船なんだけど、海賊船だっつって清が没収して、それでごちゃごちゃ揉めて、
う
ん、
ああ、そう、うん、
まあ、第二次アヘン戦争とも言いますね。
ああ、なるほどね。
別にその清にもっと貿易させろっていうためのまあ
戦争、いじめですよね、
こう
先進国のね、
うん、
でイギリス、フランス、ロシアは北京条約を押し付けます、
うんうん、
でロシア対岸地域は完全にこうロシア領になったそうです、
うん、
これ前回の最後にもうちょっと触れたやつなのかな、
はい、
愛軍条約でもそうだったけど、
イギリス、フランスがそのアロー戦争に勝ったのにロシアも無理やり乗っかってきて、
うん、いやらしいね、
つ、うん、け込むってやつですね、
はあ、ぶんどっちゃいました。
でまあまあどさくさ紛れに、まあ、ロシアの利権も認めさせると、
まあそれだけ中国が弱かったっていう、
まあもうね、清朝の末期ですからね、
はい、慶応元年、
はい、
1865年、
うん、
岡本勘助さん、
健介、
あ、ごめんなさい、健介さん、
うん、
この人ね、徳島県出身だそうです、
阿波の人、
はい、
うん、
でこの岡本さんがですね、
うん、
カラフト一周に初成功したそうです。
ほう、
あ、間宮林蔵じゃないんだ、
あ、一周はしてないん
だ、ね、間宮林蔵はじゃあ間宮、
だから
海峡
大陸側をこうずっと行って、うん、まあ端から端まで見たってこと
ですね、西海岸を歩いてきただけ、うん、行って帰ってきただけなんだね、うん、で岡山さん、あ、じゃあ岡本さんは一周
ぐるっと
回ったですね、
大津海の方も回ったってことですね、は
い、うん、でこのカラフトという島の北端が、うん、ガオト岬というそうです、
ガオト岬、
ガオト、うん、ロシア語かな、
アイヌ語じゃないですか。
うん、ね、ここガオト岬に大日本領、うん、大日本領、日本の領土だよ、うん、と記した標柱を立ててきたそうです。
うん、
まあ初探検した成果みたいなもんでしょうかね。うん、はい。で慶応3年、
はい、
1867年に、
うん、
カラフト島、カリキヤクというのが、結ばれます。
うん、
江戸幕府の外国奉行が、ペテルブルクに行って交渉してきます。
うん、
ロシアまで行くんだね。
そうですね。うん、
行ってたんだね。あれだよね。オロシア国水武団の人。大国夜行だよみたいな。
まあまあ、感じでこの時代はほら勝海舟とかもアメリカ行ったその条約には必ずね批准のためにお互い行ったり来たりしないといけない。
あ、そう、
うん、
へえ。なんかアメリカはさ、その本当勝海舟とかがさアメリカ行ってとかね、ジョン万次郎さんがうんぬんかんぬんとかね、
そうですね、
あるけど、ロシアにもこうやって向こうに行くんだね。
うん、まあまあ外交施設ですからね。
はい、はい、でこのカラフト島カリキヤクで、カラフト全土は日露共同管理地となりました。
うん、はい、
はい、で。どっちのものでもない。
まあまあ、
一応ね。
両国雑居の地ってやつですね。うんうん、
さて、この、今私たちこうカラフトってこう呼んでますけれども、あの島のことをね。うん、だってやっぱこれ呼び方もですね、
うん、
ちょっと変遷があるそうです、
うん、
ちょっとそこをね紹介します。19世紀の初頭までは、北海道の太平洋側、
うん、
だ道東ですかね、道東のあたりとか、あと
道南道東、
うん、で千島列島のことを東蝦夷地って言ってたそうです。
東蝦夷、
はい、うん、で北海道の日本海側と、
うん、
カラフトは西蝦夷地って言ってたそうです、うん、
はい、
うん、なので日高山脈のあっちとこっちみたいなので北海道2つに分けてる感じなのかな、
うん、まあまあまあまあ、そうですね、うん、宗谷岬と襟裳岬をつなぐ線ぐらいをズバッとこう、うん、こっちとこっちみたいな感じですかね。
とあと千島は東側だしね、うん、カラフトは西側扱いしたみたいですね、
うん、
で文化6年、
うん、
1809年にはカラフトのことを北蝦夷地と呼ぶようになりました、
うん、
そりゃそうだわね、その方が理にかなっとる感じがしますね、
うん、
で明治初期までは、
うん、
北海道全土のことを蝦夷地、
はい、
でカラフトのことを北蝦夷地というふうに分けて呼ぶようになったそうです、う
ん、はい、
まあ、北海道って呼ぶようになるのは明治2年からですね、
うん、
ケリーさんは中日新聞を読んでおりますが、
はい、
今新聞小説が札幌誕生という小説で、その北海道の歴史、
うん、
じゃあ札幌をのこう歴史に名を残した5人の人が主人公で、
うん、
最初は島義武さんって言って北海道、じゃあ札幌の町を最初に作った官僚さん、
うん、
の人で、うん、で、まあ、その人のエピソードはもう終わって、
うん、
次違う人になって、今ニトベイナゾとかが出て、クラーク博士とかが名前が出てくるっていう話になってっていうのでね、うん、そういうのちょっとあって、ちょっとご縁がある、この企画もご縁があるなと思いながらですね、うん、やっております。はい、まあ、カラフトですけどね、これね、うん、話はね、
うん、
はい、明治2年1869年はですね、
うん、
北蝦夷地のことをカラフトに名前が変わりました。
カラフト、
はい、
うん、
カラフトって名付け た人は松浦武四郎さんです。
大体そうですね、うん、
これ北海道の名付け親で有名ですね、うん、
はい、
はい、でこの明治2年に北海道と樺太に開拓使が設置されます、
うん、
でまあどっちにも置かれたんですけども北海道の方に力が注がれたそうです、
うん、
北海道開拓の方を優先にされました。で樺太はですねこの明治維新の頃はロシアの支配の方が強かったので、うん、はい、この樺太開拓使設置されましたが1年で廃止されちゃいました。
樺太、うん、開拓使ってのがあったんだね。
1年だけね。
うん、
でこのロシアの支配が強かったんでロシア色なんですけどロシアにですね樺太、うん、にロシアは、
うん、
囚人、
うん、
軍人、
うん、
子役人、
うん、
まあ、下級役人のことでしょうね、うん、を次々に送り込んだそうです。
はい、
うん、でまあそういうので住民増やしてともかく住民増やして
まあまあまあロシアのねシベリアとかよくやるやり方ですよね、
うん、今もそうよね。
そうですね
で明治政府はですね樺太は放棄した方がいいんじゃない、
うん、
という意見が体制を占めたそうです、
はい、
これを樺太放棄論と呼びます、
うん、
試験には出なそうだね。
樺太放棄論あんまり聞かんな、
ね、
うん、
まあはい、まあなので日本樺太での日本は影が薄くなっちゃってんですね。
まあまあ北海道ね優先するんであれば樺太に中途半端な力入れるよりももう放棄した方がいいんじゃないかっていう。
まあそりゃそう、うん、順番的にさっき北海道で、ね、まあ、北海道はね、地理的に ね、
もうね、日本にとってはもう隣接する地域ですからこれも絶対譲れない線なんで、
はい、
まあ、そっちに全力投球した方がいいんじゃないかって話ですよね、
まあ、単純にはそう思いそうだと思いますね、うん、こうはい、明治5年、
うん、
1872年ですね、
うん、
明治政府は200万円、
うん、
現在の価値でいうと400億円ぐらいで樺太買収を申し出ます。樺太買います、
うん、
200万円で買います、
うん、
でこれに対してロシアは拒絶しています。
お
う、うん、でもアラスカはアメリカに売ってあげたじゃんね。
うん、そうやね。
うん、樺太は売ってくれなかった
のね。樺太はね、どういう経緯なんでしょう
ね。ねえ、何が違うのかしらね。
額が違ったのかな。
まあね。これで買えてたらまた歴史変わってたの
か、
ね。
確か
にね、うん。はい。明治5年。
うん。
あ、ごめんなさい。明治8年。
8年。
1875年、
うん、
千島樺太交換条約が結ばれます、
はい、うん、
千島列島の北千島18の島と樺太を、交換します、
はい、
で、樺太はロシアのものにで千島列島全部が日本領になりました、
うん、はい、
千島列島ってとあれ千島列島のさらに北側はアリューシャン列島になるんだっけ、
うん、いえ違います。アリューシャン列島はカムチャッカ半島から
こう
カナダの方に伸びている島、
じゃあ千島列島ってずっと行くともうアラスカの手前まで行くってこと。
カムチャッカ半島の先っぽからちょんちょんちょんちょんちょんちょんちょんってつながる、うん、
千島列島はどこまでを言うんだい。
一番北なんだっけ、パラムシル島やったっけ。
アッツ島とかもあったりする。
アッツ島はアリューシャン諸島。
あ、
アリューシャン列島、
うん、あれも環太平洋
造
山帯の、
まあまあまあ、火山でね、
できた島
なんね、ちょんちょんちょんっていう島ですね、あ、シムシュ島か、一番北は、うん、
で、この向こうはもうアメリカ。
それは、違う、あのカムチャッカ半島ですから。
あ、そうか、カムチャッカか、ごめん、ちょっと、あ、そっかそっかそっか、
上からニュってカムチャッカ半島が伸びてて、そっから北海道と何々点々点々点々、
そうか、根室とカムチャッカ半島に点々ってあるのが、千島列島、
アリューシャン列島、
アリューシャン列島は こうアラスカから伸びてきて、そうそうそう、ちょっと違うんだね。
違います
ね。はいはいはいはい、なるほど。これカラフトと千島列島交換ってなんか日本不利じゃない？そんなことないんです
か、ね、どうでしょうね。まあ、だからカラフトはやっぱりロシアにとっては大事でしょ。やっぱり自分の領地から出てるニュっていうところですね。まあ、千島だから向こうの向こうみたいな感じなんで、
あ、まあそうだね、
戦略的に見てもそれカラフトはロシアにとって重要だし、
日本的に千島の方が、
うん、で今ね、そもそも日本はもうカラフトいらないかなぐらいなんで、
あ、いいんじゃねえって、
まあまあ千島ね、ギャ、まあ、結果的には漁場としてもね、千島列島って良かったしってい
う、そうですね、うん、はい、でカラフトに、
うん、
住んでたのはアイヌの人たちですよね。
カラフトアイヌです
ね、うん、で、まあ、日本なのかロシア人なのかっていうので、どっちにしますってこう選択は本人たちに、うん、委ねられたそうです、う
ん、
で北海道へ移住したカラフトアイヌの方が約850名いたそうです、
うん、
はい、で現在の江別市に移住しました、
うん、
で北海道の方に移住して850人のうち半分は病気で亡くなったそうです。
うん、
北海道に来るだけで疫病になっちゃうもんかね。
うん、ね、やっぱり北の方って基本的にあんまり病気ないですからね。
ないね。でももう北海道もカラフトもこんなにやっぱ違うもんなのかな。
あ、基本的にアイヌってカラフトアイヌってちょっと系統の違う人らしいよ。
あ、北海道のアイヌとも違う。
北海道にいるアイヌとはまたちょっと一応系統が、
系統っていうのは血筋が違う、
血筋っていうか同じアイヌで住んでる時期が違うっていう意味ではないらしい。
あ、そうなんだ、うん、またちょっと人種的に、うん、へえ。そうするとちょっと
やっぱり風土とか全然違うんでしょうね、うん、
なるほどね、
うん、
で、カラフトねはロシアになっちゃったんだけど、
うん、
漁業に関しては日本人が独占しちゃってて、
うん、
カラフトロシアになっちゃったんだけれども数百名はそのままカラフトに住み続けてたそうです、
はい、
なので、クシュンコタン、
うん、
現在のコルサコフ、
コルサコフ
というね、うん、町には、
うん、
早速ですね日本領事館が開設されたそうです。
お、
はい、なので、まあ、完全にこう出てけとかはない、ないことはないんだね。ただ、だから日本人が勝手に移住してるのはいいけど、あれか、その国籍はどっちにするっていうのが求められる。アイヌは日本を選ぶか、
アイヌはね、そのカラフトアイヌはまあどっちか、日本人になりたいなら日本の本土に移り住みなさいっていう話ですよね。
いろいろ悩んだことでしょうね。
うん、
は
い、まあね、いろいろあったんでしょうけどね。
はい、明治37年、
はい、
1904年です、
うん、
日露戦争が始まりました。
そうですね。
で1905年、明治38年ですね、
うん、
第13師団、これ新設の部隊だそうですが、
そうですね、
これこの第13師団が無傷で、
うん、
ほとんど無傷でカラフト上陸しちゃいます、
はい、
で、ロシア軍とほとんど戦うことなく、ロシア軍は明治38年の7月末には降伏したそうです、
うんうん、
で、8月末、
はい、
ね、明治38年8月末には北カラフトのアレキサンドロフスク、
うん、アレクサンドロフスク、
ね、
うん、
にカラフト民政所を設置しました、
うん、はい、
だ今まで南だけの話だったのに、カラフトの北側まで日本入っちゃったんだね。
いや、もう南は、いや、もう、もうカラフトは基本でロシア領ですよ。
うん。
千島カラフト交換条約でロシア領になって、
う
ん、
で、そうか、で、北まで。
そうそう、で、ここでロシア、カラフトを日本軍が占領して、うん、 だからもともとロシアの支配って北から来てるから、そうそう、ね、その北部のそのアレクサンドロフスクっていうところに、まあもともとそのカラフト支配の拠点があったんでしょう。でそこも占領した上で、その軍政って言ってね、軍隊が占領しながら、うん、要するにその一般の市民の面倒見てあげないといけないんで、民政省っていうのが置かれたって、
まあ、市役所みたいなもんでいいでしょうかね、
まあまあ、
単純に言うとね。で、クシュンコタン、コルサコフに、
うん、
カラフト民政省の司書も開設しました、
うん、はい。
だから北カラフトも南カラフトも、
まあ不便
ね、日本のお役所が、
まあ南部にそれぞれ拠点がということですね、
は
い、うん、
でこの日露戦争終わると、日露講和会議が行われて、
うん、
ポーツマス条約が結ばれます、
はい、
でこのポーツマス条約で、
うん、
北カラフトはロシアに返す、
うん、
譲渡する、
うん、
ってことが決まりました、
はい、
で、で9月には、
うん、サガレンって
ですね、サガレン、
うん、
サガレン部分、ですね、うん、ずっとカラフトね、これ今喋ってるのは、まあ、カラフト全部の島をカラフトって言って、うん、で、うん、あと北カラフトのことを、
うん、
サガレンって呼んでたそうです、当時。
うん、
薩摩の薩に、
うん、
何これ、ハマグリみたいな字。
口に合うですね。
うん、口辺に合う、
うん。
で、口辺に。
連合の連ですね。
はい、これでサガレン、
うん。
ね。はい。なので、北カラフト部分に所在していた、アレキ、北カラフトのアレキサンドロフスク。アレクサンドロフスク
にあった。
はい。カラフト民政省は廃止されます。
うん、
で、クシュンコタンの司書が置かれていたところが本書になりました。
うん、はい。
はい。で、この時に、ウラジミロフカ。
ウラジミロフカ、
はい、うん、これ後に豊原という地名に、日本名で
豊原、
はいはい、なるんですが、ここにカラフトの民政省の司書がを作られました、
うん、
なんでだから南カラフトエリアに2つお役所ができ たってことですね。
こ日本海側とオホーツク海側って感じですね、うんう
ん、はい、でまあこれで、まあ、南カラフトが日本の支配下に置かれましたので、うん、
はい、
明治38年の8月にはですね、うん、民間人がカラフトに渡ることが許可されます。
はい、
で、8月16日に、
うん、
最初の船が、日本郵船の
田子浦丸
が、カラフトにやってまいります。
カラフト航路に入ったわけね、
はい、うん、で、この当時の千博連絡船、はい、稚内と大泊、カラフトの大泊の連絡船が開港して、
うんうん、
片道8時間を要したそうです。そんなもんなのかね、
うん、
ちなみに東京からカラフトの大泊、
うん、
ね、まあ一番南、カラフトの一番南じゃないか。
うん、まあまあまあまあ南ですね。うん、ちょっとこう、その魚の尾っぽの股のとこですよね。
そうね。うん、そこまでね、東京から大泊はね、東京上野から青森まで汽車で13時間。
13時間。
で、青森から青函連絡船で函館4時間。
うん、
で、函館から汽車で稚内まで18時間、
うん、
で稚内からカラフトまでが8時間。
おう、
どんだけ、まるっと2日、
2日ですね、40数時間ですよね。
長旅ですね。北海道函館から稚内18時間か。
はあ、まあ当時はそうか、まだ鉄道ないんじゃない？
全部通ってないのかな、うん、じゃあ船だったのかな、
うん、
陸路だったのかな、 バスってことはなさそうだね。
和歌山まで行ってないんじゃないかな、うん、
なるほどね。まあ、これぐらいもう明治の終わり頃の移動時間だそうです。遠いね。
遠いね。
うん、はい。明治39年、1906年ですね、
うん、
カラフト国境確定会議が小樽で開催されました、
うん、
国境線が明確に、
うん、
なんか新鮮だね、国境線みたいなのって。
だ戦前ね、よく言われるように、うん、唯一の陸上の国境っていうね、日本の
ここだけなんだよね、うん、あと全部海の上だもんね。
そうですね、
うん、だからこういう話し合いもちゃんとするんだね、
うん。
明治40年1907年4月に、
うん、
樺太町が設置されます、
うん、
民政所だったのは廃止されて樺太町という、
はい、
なんだ北海道庁、
道庁と毎日ですね、うん、
はい、で、この樺太町は、大泊に設置されました、
うん、はい。
で今からちょっとこう町っていう言葉何度も出てくるんですが、うん、まあ今風に言うと県だと思ってもらえば、
まあ県庁って感じですね、うんうん、
だから兵庫県庁とか、
うん、
岡山県庁で樺太町ですね、はい、だから樺太県とかっていうのは出ない、言わないんだね、まあ、そのまんまって感じです、うん、はい。で豊原には支所が置かれました。
はい
はい、でもう一回確認すると、豊原っちゅうのが、
豊原の
大泊が、
大泊がこれですね、
この樺太の一番南だね、
うん、
で豊原ってのがちょっと北側にある町なんですね、
まあ、ちょっと
豊原から、
大泊から内陸に入ったんですね、はい、うん、
はい。で、この2つですね。で明治41年、
うん、
1908年に、地名が改称されます。あ、ここで出てきた、
はい、
で江戸時代クシュンコタンってさっきまで出てましたが、
うん、
で言ってたんですけど、ロシアが支配した時に名前が変わってコルサコフ、
うん、
で日本が支配するようになって、確実に支配するようになってクシュンコタン、コルサコフは、大泊
大泊
に変わりました。
うーん、
はい。で、これから樺太のこう開発とかが始まってくるんですけれども、
うん、
大泊、さっきも言ったように樺太の一番南ですね、
はい、
でちょっと北側に豊原って町があります、
うん、
これ北海道でいうと函館と札幌の関係に該当するそうです
あ、
はい。海辺の町を足場に内陸部に都市を建設、
うん、
函館も港町だったし、
距離がだいぶ違う気がしますけどね、うん、
でも発想はそうなのかもしれないですね。
まあまあ玄関と、うん、まあその奥っていう感じですね、
うんうん、で豊原っていう、まあ、大泊は港っぽい名前ですよね、うん、で豊原はですね、この町の名前の由来は豊足原は、水穂の国に由来していると、
うん、ああそうなんだ、
あれよね、神話の、
まあ、昔の ね日本列島の、まあ、美少というか、
うん、
そうですね、う
ん、水穂なんか新幹線になっちゃってるしね、
うん、まあまあまあ、
はい、ね、こういう風に変わってます。でなので
人工的な名前なんだ、うん、
でこのだ豊原って町はもともと江戸時代には地名すらなかったそうです、
うん、
で明治前半ロシアが支配してた時はウラジミロフカって言ってて、
うん、
でそこを豊原に改名したということです、
うん、
南樺太にねは日本になったんですけれども、
はい、
この南樺太に残ったロシア人
うん、
も
うい
て、
はい、
この人たち200人ほど いたそうです。
うん、
で、このに樺太に残っ南樺太に残ったロシア人は自分たちのことをロスキーって呼んだんだって、
うん、
でこのロスキーがなまって、
うん、
ちょっと現在はちょっと差別用語になるので、あんま使うべきじゃないんですが、当時はこのロスキーがなまってロスケと、ロシアの、
そうなんだ、ロスケってそういうとこから来てるん
だ。はい、だからロシア人のことを言ってたそうです。今はちょっと使っちゃったんですよ。
別称になりますからね。
はい、
うん、
ちょっとお勉強として紹介してるだけです。
はい。
はい、で、大正9年、
うん、
1920年からですね、シベリア出兵がありまして、
うん、
このシベリア出兵に便乗してですね、
うん、
北樺太、サガレンエリアも日本は事実上占領しちゃったそうです。う
ん、はい、
で、大正14年に、
うん、
日本はロシアと会談して、
うん、
北樺太の支配は放棄したそうです。
うん、
はい、まあ、この大正時代にな、明治大正になって、南樺太が、日本の仲間入りをしたんだね。
日露戦争
ね、はいはいはい、というところで今日は終わりたいと思います。
ここまで、
はい、
うん、
次回は昭和時代の
昭和
ロシアをじゃあ樺
太をね
紹介してまいります、
はい、
ね、大変な時代になってまいりますよ、
うん、
じゃあお便りを紹介いたします。
手紙、
はい、道の駒の姉さんからいただきました。
姉さん、
おもれきの皆様こんにちは。私は9代伊達政宗を知ってからまだまだ室町時代にハマっています、
うん、
というわけで先月は郡山の笹川御所跡と須賀川の稲村御所跡を歩いてきました、
うん、
一言で言えば鎌倉公方の東北支社、
うん、
笹川御所には笹川公方、
うん、
稲村御所には稲村公方、
うん、
共に鎌倉公方三代目足利光兼の弟、
うん、
1399年当時足利義満は大きくなりすぎた大内義弘を征伐、その大内氏と、結んだのが、鎌倉公方。その頃から京都の幕府と鎌倉府は仲が悪く、東北の抑えとして弟二人をかの地に送ったようですが、鎌倉公方は義満におり、弟二人も一人は40年後永享の乱で、もう一人は近くの黒人たちに殺されたようです、
うん、
きっとケリーさんと水月さんがお住まいの地区からは見えない歴史でしょうね。室町時代は知れば知るほど面白いです、逃げていた将軍は15代足利義昭だけかと思っていたら10代義実、11代義純、12代義治、
うん、
13代義輝、
うん、
14代義秀、
うん、
全員でした。まるで鬼ごっこをしているみたいですね。足利将軍の権威は3代義満が作ったものだから15代も持たなかったのかなと、おもれきの足利義満シリーズを聞いてますます思いました。足利義満と細川頼之をぜひ大河ドラマにしてほしいものですといただきました。
はい、
こんな笹川公方とか稲村公方さんなんて、
そうですね、
いう人もいたの。
うん、ね、
ちょっとちっちゃすぎてわからない。
ちっちゃすぎてわからない
存在が。
ああ、うん、なかなかこのね、おっしゃるように関東東北っていうのは、
あ、
ね、やっぱり独自の展開動きがありますからね。
やっぱ届きにくいよね、うん、広いもんね、うん、なんか樺太ってえらい広い話をしてましたが、
うん、
うん、でもやっぱと日本本州だってだいぶ広いもんね。
関東東北は遠いですよ、今でもそうだけど
ね、はい、またね、ちょっとなかなか聞き得ないお話なんで、これまた、ね、
はい、
あの勉強になります、ありがとうございます、
はい、
さあ続いて椿ライドさんからいただきました。
ライド、
はい、ケリーさん、水月さん、海坊主さん、こんにちは。いつも楽しい配信ありがとうございます。おもれき513江戸のグルメ1ということで、落語好きにはたまらないテーマです。そば、
うん、
といえば時そばや鳥羽生まんじゅう、
そば
生、うん、まんじゅうといえばまんじゅう怖いと落語のテーマになることも多いので、江戸の庶民に親しまれていたことがわかりますね。そば、
うん、
は6から8門とのことでしたが、落語では16門と相場が決まっています、
うん、
落語家さんは28そばだから16門なんて言っていますが、
うん、
落語の元は戦国末からとされていますが、今につながる落語の多くは改訂も含めて幕末から江戸初期に確立しているので、16門というのは物価が上がった結果なのでしょうね。江戸のグルメ2ではどんな食べ物が出てくるか楽しみです。落語的にはうなぎの宝冠、
うん、
素人まん、素人うなぎ
でしょうね、
五章うなぎ、
うん、
などのうなぎが有力ですかね。他に落語に出てくる食べ物となると、目黒のサンマ、千両みかん、幾代餅、黄金餅、黄金餅、うん、芋だわらなど、うん、料理というより食材っぽいのが多いですね、
うん、
意外と寿司の落語って少ないんですよ。いずれにせよ楽しみに待ちたいと思いますといただきました。
はい、
はい、そうね、落語も食べ物いっぱい出てますね。うん、
まあね、まんじゅう食べたりね、庶民の生活をまあ、うん、扱うものですからね。
この値段の設定16文ってのはもう どんだけ江戸の初期の話が舞台でも、舞台の話でも、江戸の後期が舞台でも16文なのかな。
まあなんか幕末ね、めちゃめちゃ物価が上がるから多少は違うみたいですけど、まあでも結構江戸時代を通して長く28、16文っていうのは相場だったみたいですよ。
もうそういう風な基本設定になっちゃってるのかな。なるほどね。またね、近々やりたいと思っておりますのでね、
はい、
はい、3、4ってね、またやりたいと思っておりますので、お楽しみにお待ちください、
はい、
では今日はね、ここまでにしましょうか。はい、おもれきではですね、リスナーの皆様からのお便りを募集しております。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細は各エピソードの説明をご覧ください、
はい、
番組へのお便りはE メールまたは X のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 X はひらがなでおもれきと検索してください、
はい、
ではまたポッドキャストでお会いいたしましょう。さようなら、
さようなら。